マリコさん、センベノ。
センベノ。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
もうだいぶクリスマス、そして年末の雰囲気になってきましたが、はい、
ね
え、モンゴルでは、年末年始というと、どんな行事があるんですか？
はい。この時期は、やっぱり世界中のクリスマスを、の雰囲気になっております。はい。
日本ですとクリスマスはまず、ツリーを飾るところから始まるんですが、
はい、
モンゴルではいかがですか？
そうですね、モンゴルもすっごい大々に大きく楽しくやるんですけれども、はい、クリスマスツリーは日本で言えば11月とか結構本当に先月から飾ったりという家が多いだと思うんですけれども、
はい、
モンゴルはちょっと変わってて、12月の20日過ぎる頃に出す家庭が多いんです。
でもクリスマスって24日がイブ、25日がクリスマスですよね。
そう、日本のクリスマスとモンゴルのクリスマスもの捉え方とか考え方がちょっと違ってまして、
はい、
モンゴル人はロシアからの入ってきているクリスマスで、1月の1日まで、
はい、
もうクリスマスってことなんですね。
そ
うなんです。日本は本当に、12月の25日に過ぎると、
はい、
玄関先とかもうお正月に飾りになるんじゃないですか。
だって一週間で、もう年越しですもの。
それものすごいびっくりしたんですよね。
そうなんですか。
はい。初めはそれには全然慣れてなくて、
はい、
まだまだクリスマスをこれからが本番なんですけれども、っていう考え方が強くて、
はい、
で結構12月の25日には出したりとかする過程もあります。
そうなんですね。そう。
で、モンゴルは、子供のためにクリスマスのツリーを飾るんですけれども、
はい、
クリスマスのパーティーをするんですね。
はい、
そう、それはもう27日とか28日からですね。12月の。
クリスマス自体はいつなんですか？
12月の31日。
大晦日ですよね。
そうです。
そうですか。
そ
う。サンタさんは来ますか？
サンタさんは31日の夜来ます。
子供たちにプレゼントは持ってきてくれるんですか？
そうですね。はい。で、モンゴルの、サンタさんを日本のサンタさんとまた違って、はい、日本は、赤い服を着ているじゃないですか。
そうですね。白いおひげに赤い服を着て、
はい、
で来ますね。トナカイのソリが、
ソリと一緒に
空を飛んできますけども、
はい、モンゴルはブルーなんです。
色も違うんですか？
色も違います。で、12月の31日によく私はちっちゃい頃に、父がサンタさんになって31日の夜にお土産持ってきたりとかしてたんですけれども、
はい、
それも小学5、6年生になったから、あ、なんだ、今まだのお父さんだったのかなっていうのは気づいた覚えがありますね。
夜中にそーっと来るんじゃないんですか？
じゃなくてピンポーンするんですよ。そう、あ、サンタさんだ、サンタさんだとか言って、もう駆け込んで、うちには来たとかいうふうに言ってて、玄関先から、
はい、
今年はね、いい子になってたからお土産ですって言って、お土産渡して帰るんですよ、サンタさんは。
そうなんですね。
そうです。
はあ、日本だと子供が寝静まってから、
はい、
そーっと枕元にプレゼントを置いて帰るっていう、とても奥ゆかしいんですが、訪ねてきてくれるのも嬉しいですね。
はい。そう、すごい面白くて、やっぱり文化っていうのこんな違うんだなとか思って、枕の下にね、はい、靴下を置いて、ね、その中にサンタさんお土産、入れてくるっていうのを子供たちが、
はい、
考えてるんだけど、
ね、
私たちにとってはサンタさんはピンポンって玄関で来てくれるんです。
じゃあ子供たちは夜眠るときに枕元に大きな靴下を置かなくてもいいんですか？
そうですね。そういう習慣がないですね。
なるほど。
はい。モンゴルで、ツリーを、先ほどに子供が、ちっちゃい家は結構ツリーを出したりとか、飾ったりとかすると言ってて、
はい、
で、それ家族とか親戚とか、わざわざそのクリスマスパーティーに招きます。で、その来た人たちが、クリスマスツリーにお金のお札を置くんですよ。
はい、
飾るんです。
これ去年も伺ってびっくりしたんですけれども、
そう。
ツリーに飾りのようにお金が、お札がたくさん。
お札がたくさん。ね。そう。それが最終的にその家の子供の、はい、年玉になります。
あ、日本のお年玉は、モンゴルでもあるけれども、
はい、
その方法としては、はい、お客さんがツリーにそのままつけたのが、
はい、
子供のところに行くってことなんです
ね。そうですね。そう、日本は本当にすごく、あの年玉の袋に入れて渡したりとかするんですけれども、は
い
は
い、ポチ袋と言いますが、モンゴルさん
ポチ袋がないので、
はい、
そこまでは何だろう、ちょっとめんどくさいことはモンゴルちゃんあんまりしないんで、そのまんまあの釣りには飾るって感じですね。
なるほど。
手間をかけるものはあんまりやらないんです。
合理的なんですね。
そうです。ストレートですね。
ああ、なるほど。合理的といえば、
はい、
あの、年末になりますと、
はい、
クリスマスツリーを出すときもそうなんですが、はい、お掃除を、大掃除といいますか、
はい、
はい。あの、非常にこう、家の中の普段手が届かないところも、全部お掃除をするという、手の込んだお掃除をするんですけれども、はいはい、モンゴルではそういった習慣ありますか？
はい、あります。本当にそれとまたちょっと時期が若干変わるんですけれども、はい、モンゴルってやっぱりお祭りとか、あのクリスマスとかは年で一番好きな、あの時期なんですね、
はい、
でその12月にお掃除するっていう考え方はまずはないです。
あ、ないですか？
そう、新年にもお掃除して迎えるっていうのはなくて、
はい、
あのそもそもモンゴルの正月って旧お正月とかあるんです、
はい、
そう、旧お正月は2月にありますので、はい、その時にもう隅から隅までねお掃除をするんです。
あ、そうなんですね。そう、ということは年末は、
はい、
まあ、本当に楽しい12月を過ごすということですか？
本当にクリスマスっていう、そのもうクリスマスにどんな服を着るかとか、
はい、
今年どんなお土産買うかとか、で、あの日本はやっぱりあのお正月のプレゼントとかをお土産とかは子供だけに渡すと思うんですけど、はい、もクリスマスの、あのモンゴルは大人ももらうので、
はい、
そう、こんな年になってもお父さんお母さんからももらいます、私も。
そうなんですね。
そうです。そう、時期外して外されてものまだ来るんですけれども、
はい。はい、
で、あのカートとか、はい、クリスマスカートとか、日本で言えばあの年賀状ですね。
そうですね。
はい、すごく年賀状が書いたりとかするんですけど、モンゴルはやっぱりもともと遊牧民なので、
はい、
点々ってあの年賀状移動してるんですね。
あ、
なので住所がないんです。
あ、そういうことですよね。
そうですね。
はい。
はい、なんで、その、習慣みたいに年賀状っていう習慣のはあまりなくて、
はい、
本当にオランバットルに住んでる人たちの中では、そのクリスマスカードっていうのは出します。
なるほど。
はい。で、お掃除は、
はい、
あの、日本とちょっと違うんだけど、モンゴルも夜はゴミを捨てていけないっていうのがあるんです。
それは、あの、日本でも夜にゴミを捨てると迷惑になってしまうから NG なんですが、
はいはいはい、
モンゴルでは何か理由があるんですか？
そう、あのモンゴルマナとかそういうあのすごい厳しいルールがあんまりないので、
はい、
ただ夜はゴミを捨てると運が悪くなるよとか、あのお金は貯まらなくなるよっていうのがありまして、夜は一切ゴミはあの捨てない。あとあの遊牧民の人たちは物欲しいとか、日本で言えばあのパイプが、
はい、物欲しざおを使います。
物欲しざおがあるんですけど、
はい、
モンゴルはあの糸っていうか紐なんですね。そう、よくゲルの外とかにはもう紐であるんですけれども、
はい、
その紐の下にはあの歩けないっていうか取っちゃいけないっていうのがすごくあります。
ああ、そう、お洗濯物って外に干すと凍っちゃいますよね。
そう、冬は外に干してその中に入れると、
はい、
すごいまたそれゲルの中はとっても暖かいなので、
はい、
すぐ乾くんですけれども、一旦外にはのカチカチのものをズボンとかは本当に干したままのものを持って、中に入れます。
で、その下をくぐっちゃいけないと。
そう。
危ないですしね。
そう、危ないし、あとは、その、やっぱり、人のズボンとかパンツとかね、あの、干してるものの下には、くぐると、また運が悪くなるとか。
ああ。
そういう、昔からの、 ことわざというか昔からの習い事が多いです。
そうなんですね、はい、他には何かありますか。
はい、あとはですね、はい、モンゴルは火を消していけないというか、例えば日本で言えば、はい、バーベキューをやったりとかして、あとはは
い、いろりとかですか。いろり
とかさ、はい、あるってそれを消したりとかするんですけれども、はい、モンゴルは自然にはそれを消えるまでは待つっていうのがまたあります。
あ、人が消してはいけないと。
いけないと。もうやっぱり火の神様も怒らせちゃいけないっていうか、そう、やっぱ日本ってよく聞くじゃないですか、トイレの神様とか、
はい、
そう、それと全く同じく火の神様とか山の神様もちなみにありまして、
はい、
で例えば日本だったら富士山ですねみたいな、その山の近くに行ったら名前と呼べない。
あ、そうなんですか。富士山だって言っちゃいけないんですね。
いけないとか、そう、あくまで尊敬してる、自然は尊敬するってことがすごく重要なんです。
はい。
で、ちなみに、モンゴル人の、昔の人たちの靴。
はい。
上はちょっと、靴の先がちょっと尖ってるんですけれども、はい。それが、みのりさん何だったと思いますか？
先が尖っている。
はい。
これもまたきっと何か運に関係するんですね。つま先を、誰かに向けると、はい、その人の運が悪くなる。
違います。
違うんです。
違います。大地に傷つけないように、
はい、
そう、自然を大切にしてる民族なので、靴の先を尖っています。大地にも傷つけちゃいけないよ。はい、とか、そう。
靴の先が曲がって上に向いてますもんね。
そうなんですよ。それがもう大地からの家畜が、はい、草を、餌を食べて家畜を育ってるから、うん、その感謝の気持ちで靴の先が尖ってます。
そう。そうした習慣を知ると、より一層モンゴルについて知ることができますね。
はい、そうですね。
はい。ありがとうございます。さあ、今日は最後にですね、合宿のお知らせがあるということなんですけれども、はい、こちらについて伺います。
はい、今年は2回目の合宿は12月の13日の月曜日から25日まで、
はい、
平日9時半から11時半、午後は3時半から5時半、こちらは島田市総合スポーツセンターローズアリナのサブアリナで行います。
はい。
今回は日本ボクシングトップ選手たちとの合同練習になりますので、
はい、
ぜひ皆様お時間がある方を見に来てください。
はい。
はい。
こちら再放送の時にはごめんなさい、終了しているんですけれども、
はい、
第1回目の放送を聞いてくださっている方はぜひ足を運んでいただきたいと思います。
はい。
じゃあ最後に頑張れをモンゴルの言葉で教えてください。
はい。ヒチゲレ。
ヒチゲレ。
ヒチゲレ。
はい。この言葉でぜひエールを送っていただきたいと思います。
はい。はい、待ってます。
もっと知りたい、モンゴルのあれこれでは、東京オリンピックボクシング選手団の事前キャンプで島田を訪れるモンゴルのあれこれについて、観光課オリンピックパラリンピック推進室の上原真理子さんにお話を伺っています。毎月第3水曜日が本放送、第4水曜日が再放送です。マリコさん、今日もありがとうございました。バイルラー。
バイルラー。
それでは次回もお楽しみに。バイルステー。